FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年に向川学院は創立80周年、向川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さあ、番組を聞いてくださっている方の中には育児真っ最中の方もおられるかもしれませんね。働く女性の多くが直面する職場環境に関する問題、出産して、1年ぐらいね、お家で子育てして、さあいざ職場復帰しようと思ったら保育所がなかなか決まらないっていう方もおられるんじゃないですか。私の友人もね、もうなかなか保育所が決まらなくて、もう胃がキリキリするってずっと言ってて、でこの春やっと決まったって大喜びしてました。もうそれぐらい切実な問題になっているんでしょうね。子育てをしながら働きたい時に働きたい分だけ仕事ができる、そういう環境があったら最高ですよね。今夜はそんな働くママを応援する卒業生が登場します。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは、向川女子大学大学院は男女共学なんですけれども、今回番組初めての OB が登場いたします。向川女子大学大学院臨床教育学研究科、臨床教育学専攻、修士課程修了で株式会社 SSM スーパーストロングマザー代表取締役、上野浩二さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日は向川女子大学大学院臨床教育学研究科、臨床教育学専攻、修士課程修了で株式会社 SSM スーパーストロングマザー代表取締役の上野浩二さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。SSM の上野浩二です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。上野さんは今年の春修士課程を修了された。
そうですね、この3月に無事卒業式を迎えることができました。
そうなんですね。どうして大学院に行こうと思ったのかというお話もまた後に、お伺いするといたしまして、まず株式会社 SSM スーパーストロングマザーという会社なんですけど、これはどういう会社なんですか？
ですね、株式会社 SSM は働くお母さんを応援するという会社でして、
はい、
僕たちの会社の目的というのは、女性の働くということと子育てをするということ、この間の中には今その待機児童がいて、その子供を預ける場所がないとか、
はい、
ちょっとこう預けて働きに行くのに心理的に抵抗あるなって、そういう働くと子育ての間にある壁を全て取っ払うという、そういうことを事業目的とした会社です。で、具体的にやってますのが保育所の直営ですね。主に0、1、2歳児を中心とした小規模の認可保育所の運営、これ今全国で30箇所やっております。であとですね、自分たちの保育所だけだとなかなかその全て のお母さん その働くと子育てのこの障害を取っ払うことができませんので、我々はその保育所さんをサポートする事業としまして、ベビージョブという事業で保育士さんの人材紹介だったり人材派遣、またはあの保育所さんの研修事業ですね、研修の教科書を作ったり実際に研修をやったりという事業で、保育所さんのサポート事業というのをやっております。でもう一つが働く園という事業なんですけども、これはですね、保育所の上に働くお母さんたちが働く場所を作っていってます。
それまた逆転の発想ですね。
主に我々がサポートさせていただいている企業さんで、企業さんの中に保育所を作るというのはよくある、最近よくあるパターンなんですが、
よく聞きます。
なかなかですね、都市部のその企業さんの会社の中に保育所を作ってもですね、お母さんたちその朝満員電車に子供を連れて行くなんていうのはなかなか難しいですし、でまたですね、保育所に預けて働きに行っても7度5分熱が出たら迎えに行かなければいけないとか、そこでお子さんとのこの距離を置いて働くよりも自分たちの保育所の上に働く場所があれば、それが一番理想の形だと思ってまして、今は私たち自身いろんな保育所さん の、 あのいろんな保育所の、まあ、自社の保育所の上にその働く場所を作っていってですね、で他からもらってきたそのお母さんであるからこそ活躍できるような仕事をそこの場所でやっていただくというような活動をしております。
子供を、ね、こう預けるっていう時にお仕事をしていなければならないっていう、うん、なんかその心理的な、例えばね、髪の毛を切りに行きたいからちょっと子供を預けるっていうことにすら、こうなんですか、負い目を感じてしまったりっていうお母さんも多いと思うんですよね。
そうですね。
ね、そのあたりをこう解消できたらいいなっていうのは私も思ってたんですけどね。
そうですね。そういう、まあ、当たり前のこの生活っていうのと、まあ、子供が預かる場所があるっていうのが、まあ、当然である社会にしていければ、うん、もっとこう当たり前のこの自由な女性の活動ができるなと思いまして、なんで、まあ、箱を作ることも大事ですし、そういった社会のこの考え方とか文化とか申し訳ないっていうふうに思わさないような、そういった空気を作っていくっていうことが大事だと思うんです。
もう本当その空気感にこう気を使って、本当は制度があるのにそれが使えないっていう人とかもね、まあ、話聞きますよ。そうなるとね、ちょっと息苦しくなってしまうなという感じがしますね。
私たち保育所と併設した貸し会議室っていうこともやっておりまして、
はい、
これはですね、お母さんたちが出産するまではいろんな習い事とかやってても、なかなかこう子供生まれたらその一緒に行って泣いてしまったらどうしようとか、預けてまで行くっていうのにやっぱりその抵抗があるっていう、
はい、
そしたらその保育所と併設してる会議室だと、そういうお母さん向けのイベントも、まあ、一緒に参加することも、隣の部屋で預かってるっていうこの安心感、一緒に連れて行って、はい、でまたその保育士さんが中に入って一緒にイベントをするとかっていうことで、まあ、初めてそこには保育所っていうのを使ってこういうことしましたよっていう、まあ、社会に出るこの一歩、第一歩のこのきっかけ作りっていう意味で、そういう場っていうのを提供することすごく大事だなと思って、そんな活動もやってます。
あ、そうですか、はい、じゃあこのね SSM という会社を作るきっかけになったのは何かご自身の体験があるんですか？
私はですね、もともとユニチャームっていう生理用品のマーケタをやったり、おむつの販売の営業員をやってたんですけども、
はい、
まあ、その売り上げを上げなければいけない時ですね、大体月末とかになると大きな専門店さんって、赤ちゃん本舗さんとか西松屋さんとか、はい、ああいう専門店さん の倉庫に行ってですね、たくさんおむつを受注させていただくんです。で、まあ、そうするとたくさんおむつが入ってくるとですね、これどうやってまあ売るんだっていう話になるんですが、
はい、
そしたらまあ大体ですね、推奨販売というのを提案しまして、
推奨販売、
プーさんと写真撮りましょうとか、風船配りましょうかとか、まあ、そういうですねイベントを企画して、お客さんにこう買ってもらうような、おむつを買ってもらうような企画を提案するんですね、
はい、
でそこには売ってくれる販売員さんですね、業界でそのマネキンさんって言い方するんですけども、販売員さんを派遣会社から来てもらわなければいけないと。でそういう派遣会社に販売員さんをお願いしますと、大体ですね学生の短期バイトの方とかフリーターの方が来てくれるんですけども、
はい、
そこにお母さんが来てくれると、売るものがおむつなんでめちゃくちゃ売るんですよ。やっぱ説得力が違うんで、
買う方もですね、そうでしょうね
販売量が全然違うんで、そういうお母さんばっかり の派遣会社がないかなと思って世の中を探したんですが、なかったんで、これはもう作らなければ仕方ないなと思って、最初はなんか僕たち のイメージで言うと、スーパーストロングマザーがこのマザーをこう引っ張り上げてですね、そういうなんかピラミッド組織を世の中にたくさん作って、うん、お母さんがなんかお母さんであるからこそこう活躍できるような分野でいっぱい活躍してほしいなって思ってまして、まあ、その頃私も妻がちょうど長男を産んだばっかりでして、
はい、
毎日こう子供とだけ話してると、なんか最近言葉が出にくくなったとかっていう話もあったんで、
私の友人もそれ言ってますわ久しぶりに大人と喋ったわとかね、
そうですよね。なんでそんなんだったら、そういったたまにこう日曜日とかにそういう場所にパッて出て行って、はい、すごくお母さんのこのスキルを使って活躍してこう帰ってきて、そんななんかスーパーソングマザーが増えたらいいなと思いまして、それがまあ最初のきっかけでして、ただそういうお母さんたちを集めるためには保育所いるなと思って、
はい、
だからまあ保育所どうやっていいかっていうのをまあ探し出したのがきっかけですね。
はい、もう今はもう順調に、
そうですね、
言ってるわけですね。
今はその世の中に非常に必要とされているので、うん、まあ、どちらかというと、まあ、トレンドといいますかブームだなと思ってるんですけども、うん、まあ、今このブームの間にこの社会のこの 今子育てとその働くの間にある壁を取っ払うのも今がチャンスだなと思って頑張ってます。
いやどうですか、実際にこの壁を取っ払うっていうのは意外と厚い壁ですか？
意外と厚いですね。まずはその物理的な保育所を作るっていうこと自体の厚さも感じますし、
条件も必要ですもんね。
条件その立てていくのの大変さっていうところの厚さも感じますけれども、あとはその心理的なその、うんうんうん、何でしょう、この預けて働くっていう、女性が働くっていうところの壁をまだまだ感じざるを得ないような状況っていうのが私どもの、まあこれはそのちょっとのもしかしたら後ほどお伺いしていただくかもしれません。その研究の中でですね、はい、この向川女子大学の研究の中では保護者さんにいろんなこう調査をするきっかけがありまして、うん、でそこの自分たちの保育所に預けてるお母さんたちもみんなやっぱりこう申し訳ないなっていう気持ちを、ね、持たれてるっていう、
うん、罪悪感とともにこう預けるっていうお母さん多いかもしれませんね、
でもその背景にはその働きたいもありますし、働かざるを得ないもありますし、そこに罪悪感があるっていうのはやっぱり健康的じゃないですし、
ないです。
それこそ笑顔で仕事に行って、うん、笑顔で子どもたちを育てられる環境の方が子どもたちも絶対に健全に育つと思ってまして、
そうですよね、きっとこう仕事しているお母さんを見て、ね、育つとそれはまたいい教育になるじゃないですか。
そうですよね。そんな社会にしていきたいなと思ってまして、これはもうあれですね、もうみんなで意識が変わっていかなければいけないと、
はい、
だからこそもうこの今この女性とか働くとか子育てに注目されている時に社会のこの変革っていうのを起こしていかなきゃいけないなっていうふうに思ってます。
そういう意味ではもうすごく大事な役割を担っていらっしゃいますよね、上野さんはね本当に。さあそしてその、大学院でのお話なんですけれど、まずその向川女子大学って言いますのでね、女性ばっかりが学生としていると、思っているんですけど、大学院に限っては男女共学なんですよね。
そうですね、ありがたいことに私も知らなかったんですけども、はい、同級生には一人しか男子がいなかったですね。
そうですか。
西宮の公立の保育士さんでですね、公立園で働かれている保育士さんの一人だけで、あとはもう年配の女性の方が多かったんですけども、それこそその校長先生、小学校中学校高校の校長先生や、その医療系の看護師さんの先生やってる方とか、教育分野の方たちが非常に多かったですね。
そうなんですね、まあ、2年間、研究をされたわけなんですけれども、いかがでしたか、その中で充実した2年間過ごせましたか？
そうですね、私はもともと大学も経営学でしたし、社会人になってからもそのマーケティングとか営業とかしか行ってなかったんで、この教育に携わるにあたりまして、やっぱりその僕たちがやってる保育所っていうのは、お母さんたち、その先ほど言ったただでさえ申し訳ないと思ってる中で、保育所が不安だと、保育所がやっぱ絶対的に安心ができて、当然安全もそうですけども、はい、その子どもの成長を約束してる保育所でなければ、なかなかお母さんたちそこで安心して外に行けない、その申し訳ないという気持ちをまずは取っ払うためにも絶対的に安心な保育所を作らなければいけないと思ってたんですが、はい、ただ私はその教育の分野に関しては、全くその母親はずっと幼稚園の先生やってたんですが、
はい、
全然私自身はそこに携わることがなかったですので、そこをやっぱりしっかりと学びたいと、自分なりのその教育観っていうのをしっかりと作りたいと思ったのがきっかけで、で、この近辺のその大学院を探していたんですけども、
はい、
たまたまファザーリングジャパンという団体で知り合った小崎教授と、今大阪教育大学の准教授の方がおられまして、今弊社の顧問をやっていただいてるんですけども、その先生がもともと向川女子大学の卒業生でして、で、非常にいい学校だということも伺った中で、今回受験させていただいて、無事卒業させていただいたという形です。
そうですか、やっぱり中での研究は、修士論文なんかは保育園のことについてということですか？
そうですね、研究テーマは、はい、地域型保育所っていう我々がやってるような19人以下の小規模保育を中心としたその地域型保育所に通園する保護者さんの、保育所に対するニーズ調査っていうのをやらせていただいてまして、そもそもこの地域型保育所っていうその19人以下の認可園っていうのは2015年の子ども子育て新支援制度っていうところから始まりまして、すごい非常に新しい制度なんですね、
は
い、ですから、そこを選択する保護者の方がそもそもどういう思いで この地域型保育所に通わせているのかっていうことを深く研究したくて、それを研究テーマに選びました。
そうなんですね。でもその大学院の中で、やっぱり来てよかったなって思うようなことはありましたか？
その最初の目的が達成できたっていうことは非常に、
そこ一番大きいですよね。
そうですね、一番大きいところです。ただ、それ以外にですね、その自分が当初その思い描いてた教育とはというところ、そのいい教育とはっていうのが、結構その最初の入学する前のイメージだと、それこそ到達するところが、例えばそのモンテッソーリとかレッジョエミリアとかなんとかしってあるような、そういうなんか教育の方式みたいなものをイメージしたんですが、それがやっぱりそのいろんな教育分野の先生たちと話してきた中で、やっぱりその教育っていうのはその一辺倒なものではなくて、やっぱりその福祉の考え方もそうですし、その周りの環境であったり、その何を教えるかというか、その子の環境、その育ってきてる環境とか、その関わる人とか、そういうのが非常にその密接に関わり合うものだなっていうのを、教授陣たちもそうですし、中にいるそのいろんな先生たちの体験から学ぶことができまして、ですからかなりその俯瞰的に教育を見れるように、見ようとするようになれたなっていうのが自分で一番得たことかなって思います。
そうですか。では最後に今後の目標、夢なんかがあったら教えてください。
そうですね、まずその会社の中でですね、この女性の働くとこの子育ての間の壁を取っ払う、まずこれを僕はやり遂げたいっていうふうに思ってまして、そのために今の事業活動をやっていくと同時に、この教育に対する教育とかこの子育てに対するですね、もっとこう新しい価値観といいますか、もっとこう今後あるべきこの教育の姿っていうのを見つけていって、より良いこの日本の未来を作っていけるような活動ができたらいいなっていうふうに思ってます。
はい、わかりました。向こ川女子大学ラジオ、向こ女ラジオ、今夜は向こ川女子大学大学院臨床教育学研究科臨床教育学専攻修士課程修了で、株式会社 SSM スーパーストロングマザー代表取締役の上野浩二さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしてきました、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。今夜は株式会社 SSM スーパーストロングマザー代表取締役の上野浩二さんをお迎えいたしました。働くママにとって救世主となるような活動を、展開されているんですが、子育てとお仕事を両立させたいと願う方たちにとっては、住み心地のいい世の中になってほしいなと本当に思います。さて来週は向川女子大学薬学部生物薬学科卒業、株式会社プチファーマシスト代表取締役社長八木海江さんをお迎えいたします。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ、向女ラジオのポッドキャストを配信中。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。メッセージいただきました。ラジオネーム堺のゆっこたん、短大国文科短国卒で、来年還暦を迎えます。リビエール39号で向こ女ラジオを初めて知り、本日拝聴いたしました。先日のお話にあった黒い制服を着て通学していた年代です。懐かしいですね。塩田恵美さんの DJ、 自然で感じが良いと思いました。わ、嬉しい、ありがとうございます。学生時代は声を出すことに何の興味もなかった私ですが、中年になって参加した音訳ボランティアで楽しさを感じて勉強を続けています。もっと若いうちに始めていればと思いますが頑張っています。いや、もうこれからも続けてください。メッセージありがとうございます。それからこちら、和歌山市のえりちゃん、向川女子大学卒業生です。和歌山に住んでいるのでなかなか大学へ寄ることは難しいですが、和歌山まで向川女子大学の活躍は目にすることが多いです。素晴らしい大学に通えた私の人生は最高ですね、といただきました。 ただきました。その他にも松原市のバカボンのママ、神戸市にお住まいリューカアット白熊さん、それから大東市のミーヤさん、皆さんからのメッセージ嬉しく読ませていただきました。本当にありがとうございました。さあそれではここでプレゼントのお知らせです。2017年にムコジョラジオに出演したゲスト39組のトークをまとめた冊子読むムコジョラジオが完成しました。今月はこの冊子とステーショナリーブランド神戸派計画のおしゃれな文具をセットにして10名様にプレゼントします。文具は神戸六甲アイランドにある大和出版印刷株式会社オリジナルのステーショナリーブランド神戸派計画が2012年にグッドデザイン賞を受賞したメモパッドと神戸ゆかりのイラストレーターやデザイナーの作品とコラボしたノートがセットとなっています。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオをセレクトし番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは5月30日水曜日放送終了後までとさせていただきます。たくさんのエントリーお待ちしています。向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。